この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、ローマ人への手紙、11章1節から10節です。それでは、御言葉に聞きましょう。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。それとも、聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですか。エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから、同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであればもはや行いによるのではありません。そうでなければ恵みが恵みでなくなります。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。神は今日に至るまで彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように。その腰をいつも曲げておいてください。残された者たちがいるから。今日この後、劉瑞佳さんの献辞式を執り行います。一部礼拝に出席されている方々の特別な恵みだと思います。まあそういうと二部礼拝の人には何とも言えないんだけどもでもやっぱり特別な恵みだなと思います。毎週子供たちにこうやって会えるということは、教会にとって私たちにとって本当に喜びです。子供たちは主からの賜物である、神からのプレゼントであると聖書は言います。ご両親にとってはもちろんですけれども、私たち教会にとってもそうです。子供たちが与えられている、それは主からの確かな祝福です。主から子供たちを与えられたご両親、教会の務め、それは目の前にいる子供たちの成長、そして信仰のために祈り、実際に愛し育み、そして主に導くということです。子供たちを大切に、子供たちを主に導くご家庭を、また教会を、主もまた豊かに祝福してくださると信じております。子供たちを祝福してくださる主なる神様が、また今日主の御前に集い礼拝を捧げるお一人お一人をも豊かに祝福してくださいますように。神への信仰を持って生きる、よく聞く言葉です。信仰を持って生きる、それは神の確かさ、神の言葉の確かさを信じながら生きるということです。ただそれが容易ではないということを私たちはよく知っております。神は愛である、神は共におられる、神は最善へと導かれると私たちは信じ告白もする。 けれどももし突然の病を宣告されたら、願っていた進路や就職の道が閉ざされたら、最善ではない、最善どころか最悪に向かっているなら、それでも私たちは神の愛を、神が共におられること、神が最善へと導いておられると信じ、告白できるだろうか。こういう点で私たちの信仰というものは日々実は戦っております。もし信仰が私たちの内から生まれるものであるなら、そのような信仰は簡単に枯れてなくなってしまうものであると思います。しかし聖書は信仰、それもまた神から与えられるのだ、天から来るのだという、私たちの信仰は神から与えられている。なんと力強いことでしょう。私たちは神を、神の言葉を疑わせる日々の戦いの中で、もがきながら葛藤しながら、神様から与えられた信仰に導かれて、それでも神を確かとし、神の言葉を確かとしながら生きていく。信仰を持って生きるというのは、確かさを持って生きるということです。主イエスに選ばれた使徒、伝道者パウロ、この人もまた神の確かさ、神の言葉の確かさというものを確かにしながら生きた人、伝道者でありました。ローマ人への手紙の9章から11章の主題は、神の民イスラエルの救いであるということは繰り返しお話ししています。神に選ばれた民イスラエル、本来は最も救いに近いと思われていたイスラエル、彼らこそ最初に主イエスを信じ救われて叱るべき者たち、ところがそんな彼らが主イエスを信じようとしない、どころか主イエスを殺してしまう。神の民イスラエルはこれ救われないという不可解な出来事が起こっている。これパウロにとって悩みの種であったと思います。神の民が救われないというのはこれどういうことなのか。主はイスラエルのことを救うと約束されたのに、それが反故にされるというのはこれどういうことか。大変にもがき葛藤する。しかしパウロもまた神から与えられた信仰に導かれて、教えられて、一つの確かさを持つ。パウロは少し遡りますと9章の3節で驚くことを言う。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っていますという。ここに込められているパウロの心というのは何か。それは自分の同胞であるユダヤ人、神の民の救いというのを彼は諦めてない。彼らの救いのためなら自分は呪われたものとなってもよいとさえ思っている。それはそこにはパウロにこう確かさがある、一つの確信がある。主なる神様は神の民イスラエルを、パウロの同胞ユダヤ人を決して見捨ててはおられないという確かさがあるからこう言えた。イスラエルはまだまだ神の眼差しの中にあるんだ、この確信がある。パウロがその信仰によって導かれた一つの確かさ、それは神はご自分の民、神の民イスラエルを決して退けてはおられない。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。主なる神様は神の民イスラエルを決して退けてはおられない、見捨ててはおられない、 神の眼差しの中にある。どうしてそう言えるのか。パウロは、私を見てください、私もイスラエル人であり、私もアブラハムの子孫であり、私もベニヤ民族の出身ですが、私は主イエスを信じた、そして救われた、私を見てください。主なる神様がイスラエルを退けてはおられない証拠がここにあります。主なる神様が見捨ててない証拠がここにあります。私を見てください。イスラエルは神の眼差しの中に確かにあります。イスラエルは退けられてはおらず、むしろ神の眼差しの中にある。パウロはこのことを預言者エリアの物語からそう知らされていると言います。教会学校でよく話される箇所です。預言者エリアの時代、イスラエルの民の心は主なる神様からもう遠く離れていた。当時の王妃イゼベルという人によって、イスラエルの民はみんなバールという異教の神に心を奪われていってしまった。そこでエリアは立ち上がり、主なる神様とバールの神、これどちらが誠の神なのか勝負をしようと。イゼベル側には450人のバールの預言者、対する主なる神の預言者エリアは一人。勝負は祭壇にお牛を置いて神の名を呼び、その祭壇に置かれたお牛に死をもって応える神の方が、これ本物の神だ、誠の神だ。それではと最初にバールの神の預言者450人が出てくる。彼らはバールの神の名を呼びます。しかし何も起こらない。彼らはよしそれならばと踊り始めた。力を込めて答えよバールの神。しかし何も起こらない。当時のバールの宗教の習わしに習って、彼らは自分たちの体を傷つけ始めた。血を流し始めた。バールの神よ答えよ。しかし何も起こらない。次はエリアの番です。エリアはお牛の上に何度も水をかけさせた。バシャーバシャーバシャーと水浸しにさせた。お牛だけでなく祭壇もすべて水浸しになった。火がつきづらくなった。そうして彼が主に祈る。すると火がお牛に下り、お牛だけでなく水浸しの祭壇すべてを焼き尽くしてしまった。さあ皆さん、誠の神はどちらか、勝利した預言者は誰か。それは預言者エリアの神こそ誠の神である、そのことをまさしく表した勝負でした。しかしこの出来事の後、王妃イゼベルはエリアに負けた悔しさからか、エリアの命を執拗につけ狙うようになります。エリアは命狙われることが恐ろしくなり怖くなり、逃げに逃げた、離れに離れた。こういう様子を見ると、あの預言者450人と戦った勇ましいエリアという人が実は気の小さな人であったということもよくわかります。エリアは洞窟に隠れた。するとそこで主なる神様がエリアに、ここで何をしているのかと語りかける。エリア答える。私はあなたのために一生懸命に戦いました。しかしそれでもイスラエルの民はあなたを信じません。それどころかイスラエルの民はあなたの預言者を殺しています。あなたの祭壇を壊していきます。そして私の命まで今は付け狙っています。もう私は一人です。バールに膝をかがめない者は もう私一人です。しかし神が彼に告げられたことは何だったか。主はこう言う。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。主なる神様はエリアに言われました。バールに膝をかがめない人を、男子7000人を残している。残しているっていうんです。これ、イスラエルの中に神を信じる者がまだこれくらいはいるから。実は見えてないだけであれくらいいるから、そういうことではない。私は残すと言ってる。私はイスラエルの中に、この不信仰のイスラエルの中に、男子7000人を残すという。主なる神様の御手は、神の預言者を殺し、神の祭壇を壊し、神に歯向かう、そういう不信仰なイスラエルの民から離れていくのではなくて、そのイスラエルに恵みを注ぎ、彼らの中に、バールに膝をかがめない7000人を残した。ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちが今この時にもいるのだ。かつてエリアの時代、不信仰なイスラエルの中から男子7000人を神が残されたように、今この時にも主イエスを信じないイスラエルの人々の中にも神の恵みの選びによって主イエスを信じる残された者たちは確かにいるのだってパウロは言う。パウロ自分のことを指しながらこれが確かなことだって言う。神は神の民イスラエルを確かに退けてはおられない。神は神の民イスラエルの眼差しの中に神の民イスラエルをその眼差しの中に確かに置いている。かつて、そして今この時も私と同じように神によって残されたものが確かにいる。これがパウロの信じている確かなことです。パウロの見ている確かなこと。日本のキリスト者の人口というものは決して多くありません。1% 未満、1% 未満、よく言われる。そして、その状況は 1% 未満と言われてから、今日まで大きく変わってはいないと思います。これまでの教会が伝道を怠けてきたのか。私、そんなことはないと思う。これまでの教会も一生懸命に伝道してきたと思う。それでもいつまで経ってもキリスト者の人口は 1% 未満。こういう閉塞感とか、こういう無変化、変化しない状況の中で、私たち教会は一体何を確かなものとしていくのか。それは、私たちは、私たち自分自身を指さしながら、私は主イエスを信じた。私は救いを得た。私という証拠を指さしながら、ここに確かなことがある。日本人である私が救われた。中国人である私が救われた。インドネシア人である私が救われたということは、主なる神様は、それぞれのその国を、それぞれのその人を、決して退けてはおられないということです。私が救われたように、私たちのこの国も、人々も、主なる神様の眼差しの中に、ど真ん中に置かれてるんだ。このことが確かだ。たとえ教会の伝道が不信に不信を重ねたとしても、私たちは確かなことがある。私は主イエス様を信じたんです。私たちは救われたんだ。ここから私たちの確かなことというものがある。私と私たちと同じように、 神の恵みと選びによって、恵みの選びによって、主なる神様はこの国を、この人々を中に残された者たちが確かにいるんだ。預言者エリアは男子7000人と聞きました。多い少ないの話ではなく、おそらくそれは十分な人々が残されているんだということでしょう。あなた一人じゃない。あなたと一緒にバールに膝をかがめない残された者たちが十分にいる。確かにいる。使徒パウロもコリントの町で恐れるな。この町には私の民がたくさんいると聞きました。決して少なくはない。たくさんいるって言うんです。主イエスを信じる。神が残された者たちが十分にいる。確かにいる。私たちが主イエスを信じているという、私の信じている、それは私たちにとってはどこか小さなことのように思うかもしれないけれども、しかし私がイエス様を信じているというこの小さな一つの事実は、実はこういう大きな事柄を確かにさせる。主なる神様は私を見捨てなかったように、私たちの国を、この町の人々を退け見捨ててはおられない。私を救われたように、この町にも主なる神様の恵みの選びによって残された人々がたくさんいる。確かにいる。これがパウロの確かなことであり、また私たちにとっても確かなことです。主なる神様は神の民イスラエルを退けてはおられず、恵みの選びによって主イエスを信じ救われる、そういうイスラエルの民がいる。しかしその一方で、主イエスを信じないイスラエルの民がいるということも、これまた事実です。一体これどういうことか。彼らはなぜ信じないのか。パウロは言います。他の者たちは頑なにされたのです。他にも新明記、イザヤ、旧約聖書を開きながら彼は言う。神は今日に至るまで彼らに鈍い心と見えない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。どうして神の民イスラエルは主イエスを信じないのか。それは主なる神の恵みによって主イエスを信じる人もいれば、逆に主なる神によって頑なにされる人もいるからだ。じゃあどうして主なる神様は頑なにするのか。それは私たちには分かりません。ただ覚えておきたいことは、主のご支配の中で頑なにされるということ、それすなわちこれから決して救われない、これから主イエスを決して信じないということではないということです。私たち見たらどうでしょうか。今日は自分ばっかり指さすけれども、神に対し頑なだったんではないですか。私たちがです。主イエスのことを聞きながらも主イエスを信じようとしない、そういう私たち、主なる神様はどうされたか。頑なであった私たちを恵みによって残りのものとしてくださったんではないですか。恵みによって主イエスを信じる信仰を頑なだった私たちに与えてくださった。主イエスを信じようとしない神の民イスラエル、それは神によって頑なにされ、鈍い心、見ない目、聞かない耳を与えられたからけれども、すなわちそれはこれからも主イエスを信じない、救われないということではない。神は恵みによってその頑なものにも心を開かせ、主イエスを信じる信仰を与えてもくださる。私たち教会から見えるこの町の 景色、人々はどのようなものでしょうか。皆さんの方からは外の景色は見えない。私の方からは少し桜が見えたりもします。この街がほんのわずかだけど見える。主イエスの目には、その目には色づいて刈り入れるばかりの畑が見えていたという。これ決してイエス様は豊作の畑を見ているわけじゃない。主イエスの目には神の恵みの選びによって残された者たちが十分にいる、たくさんにいる。借り入れる働き人を増やさなければならないほど救われる人たちがたくさんいる、そんな光景が見えている。私たち教会、私たちから見えるこの街の光景、人々はどのようなものでしょうか。そこにはさまざまな方々がおられる。赤ん坊から年配の方まで、学生もいれば社会人もいる、お金持ちもいれば乏しい方々もいる、家族といる人もいれば一人でおられる方々もいる。私たちもそれぞれに親しい方、また挨拶を交わす方、いろんな方々がおられる。そこで誰が主イエスの良き知らせを受け取って、主イエスを信じ、誰が頑なにされ主イエスを拒み信じようとしないか、それは私たちには分かりません。ですが私たちが確かなこととして知っていること、確かなことと信じて出ていくこと、それは主なる神様は今この時も神の選びの恵みによって主イエスを信じる救われる人々をこの町に確かに残しておられるということです。主なる神様は私たちのこの白いの町に、皆さんのそれぞれ使わされているところに主イエスを信じる人を確かに残しておられる。主イエスの良き知らせを拒む人もいますけれども、福音を伝え続けるということを無意味なことだと考える必要は全くありません。なぜなら主なる神様が頑なにした人がやがて恵みによって主イエスを信じる信仰を与えられるかもしれない。そういう意味では私たちは今伝え、今ダメでもこれからも伝え続け、やがてその人が恵みによって信じ受け入れるかもしれない。拒まれるということは無意味なことではなく、拒まれても拒まれても神の恵みによって受け取る時が来るかもしれない。そういう意味では私たちは今もこれからも伝え続けていく。伝道の方法を効率的に考えるということはあってもいいと思いますが、伝道そのものが効率的になるということは私はないと思います。どうすれば隅々に至るまで福音を届けることができるか、その戦略を練って効率的に届ける、その考えがあったとしても、伝道そのものが効率的になるなんてことはないと思う。そういう意味では教会は伝道における非効率的であるということを意識して受け入れていかなきゃならないと思う。私たちがイエス様の福音を伝えに出ていくとき、そこで救われるか救われないか、救われる人のところに効率的に行こうなんてことはありえない。そこで救われる救われない、トラクトを受け取る受け取らない、それは誰にもわからない。誰かこう救われる印なんかがあってね、昔何でしたっけ、黄色いハンカチ、そんな映画ありましたよね。黄色いハンカチ、そこで待ってますみたいな、私イエス様信じます、伝えに来てくださいみたいなハンカチがね出てたら、もう近隣の教会こぞって出てきますよ、競うように、私が一番に行くぞってね。けどそんな旗は立ってない、わからない。それでも私たちは出ていく。どこに誰がいるかはわからないけれども、 確かなことを知って逃げて出て行く。神は残しているんだ、この町に。神の恵みによって確かに残された人たちがこの町にいるんだ。主イエスがご覧になった色づいている刈り入れるばかりの畑を、私たちもその確かさを持って見出していくんだ。私たちのこの町に、私たちの近いところに、また私たちの遠いところに、私たちの使わされているところに、神が残されたものが確かにいるんだ。私たちは主イエスの良き知らせを伝えるために出て行きます。かたくなにされている人々にぶつかりながら、拒まれながら、嫌な顔されながら、押されながら、跳ね返されながら、それでもその中に神が残された、確かな者たちが、神が残された者たちがいるから、私たちは出ていく。今だけでなく、これからも、そして何度でも主イエスの良き知らせを伝え続けていく。私たちの目に主イエスのご覧になった刈り入れる畑の、刈り入れるばかりの、そのような畑を私たちも共に見ていきたいと思います。確かに神の残された者たちがこの町にいる。この教会を今横切っている方々、その人が残された者たちであるかもしれない。お祈りをいたします。天の父なる神様、使徒パウロが見つめた確かさ、この確かさを今日私たちの確かさとしてくださいましたことを感謝いたします。神様、あなたが私たちのこの町を、この国を、人々を決して退けてはおられないという確かさです。私たちが神の恵みによって救われたように、あなたの恵みによって残されている人々がいる確かさです。この町に、それぞれの使わされているところに、あなたの民が確かにおります。どうかすべての人に、そしてあなたが残された人々のもとに、私たちを使わしてください。新しい一週間、私たちを力づけ、勇気づけてください。かたくなさに、そして拒まれた、その傷つく心に慰めを与え、それでもなお伝えるために一歩踏み出そうとする人に勇気をお与えください。どうか私たちに与えられている確かさを確かなこととしながら生きるものとならせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。